シェオルの殻中編朗読水原透子。彼女はとうとう壊れてしまった。すでにシミ一つない肌を執拗におしろいで塗り固め、それが気に入らぬと言っては爪で顔をかきむしった。彼女の顔には幾筋もの傷ができた。さらにそれをおしろいで隠しては書き取るという行為を繰り返した。彼女は集計恐怖という病に侵されていた。自分の容姿に異常なまでのこだわりを持ち、わずかでも齟齬が生じると途端に取り乱す。彼女にとって顔に負った火傷は耐え難き苦痛であった。それゆえに完治した後であってもおしろいを塗りたくって傷跡を隠そうとしていたのだ。彼女は苦痛を紛らわせるためにしばしば少年に暴力を振るった。叩き、殴り、物を投げつける。何日も食事を与えられなかったこともあった。それでも少年は耐え続けた。父は何もしてくれなかったから耐え続けるしかなかったのだ。やがて彼女はナイフで自らの顔を傷つけるようになってしまった。血濡れになりながらも彼女は満足げに微笑んでいた。少年は恐怖した。辛く当たってきていた彼女が突然優しくなったのだ。傷だらけの顔を包帯で覆い、彼女は少年を抱きしめた。まるで恋人にするような抱擁で彼女は少年の唇に吸い付いてきた。それから毎晩彼女は少年とシュトネを共にした。愛しているとささやきながら彼女は少年の上で地帯を見せた。彼女は顔の包帯をほどいて傷ついた素顔を晒した。そうして何度も何度も、綺麗でしょと問いかけてくるのだった。少年は泣きながら許しを請うた。それでも彼女は少年から離れようとはしなかった。それは少年にとって未知の感覚であり、恐怖以外の何者でもなかった。だから、少年はつい、口走ってしまった。その醜い顔を、これ以上近づけないでください。彼女は怒り狂った。少年の上に乗ったまま指を少年の首へかけてきた。まるで般若のような表情でぐいぐいと締め付けてくる。たまらず少年は彼女を突き飛ばした。彼女の体はぐらりと傾き、寝台の角、剣先を模した柱の先端へ後頭部を打ちつけた。血が飛び散った。布団も床も火に染まり、少年の体も血濡れになった。彼女の口からは尖った柱の先が突き出していた。 全身がビクビクと震え、口から溢れた血液が垂れていく。少年はとても興奮した。少年の父親は凄惨な母親の死体を目にしても何も言わなかった。死体が片付けられ、血のついた布団は燃やされ、少年の部屋に平穏が戻った。少年の心に平穏は戻らなかった。やがて家に新しい母親がやってきた。彼女も美しい女性だった。客観的に見ればかつての母親の方が美しいのかもしれない。しかし少年にとっては彼女こそが理想の母親だった。父親は彼女が母親だとは一言も言わなかった。そしてそれは事実だったのだろう。彼女の姿はすぐに見なくなった。その代わり屋敷の一室に彼女の姿を模した一体の彫像が置かれるようになった。それはとても綺麗で、たちまち少年の心を捉えてしまった。それからは寝ても覚めても少年はその像のことを考えるようになっていた。象の部屋に泊まり込んだことも一度や二度ではなかったが、決して象そのものに触れることはなかった。それはあまりにも恐れ多い神聖なものだと少年は思っていた。だからただ眺めているだけだった。それを食い入るように見つめ、少年は絵を描いた。何枚も。